まずお話ししたいことはヨハネの福音からですが、まあ、私はこの箇所を読んでいるときにですね、読みながら思い出したことはですね、やはり自分の心がいつも向くところというと、実は創世記の一章の一節が大好きなところなんです。そこにはこうあります。はじめに神は天地を創造された。地は混沌で闇が深淵を覆っていた。神の霊が水の上を動いていた。そして神様が言われます。光あれ。これが始まりなんですね。私はこの混沌という闇の世界、まあ、闇の世界というか見通しの立たないそういう現実に直面するたびにここを思うんです。でそういう混沌、もう形なきものですよね。どうなるかもわからない、むしろこの闇の深さというのは私たちには不安を与えるものです。これから先どうなるとも知れない、まあ、それはでもそういう混沌の状況にあってもです、神様の霊が動いていた、これは創造する神様の思いみたいなものですよね。この霊という言葉は分かりづらいんですが、これはこの空気、私たちの息、同じ言葉を使うんだそうです。つかみどころがないけれども、間違いなく私たちは息をしてこの空気を吸って生きてるわけなんです。そんな方に実は私たちはこの神様の息吹を受けて毎日生かしてもらってる、まあ、あんまりピンとこないかもしれませんが、まあ、そういう意味ではですね、まず朝目が覚めたら一言おっしゃっていただきたいんです。あ、神様今日も新しい日をくださってありがとうございます。数秒しかかかりません。まず私たちが恩を感じていればその感謝の言葉が生まれるはずなんです。そして一番美しい私たちにとっての言葉はこの天地創造された私の命をもくださった神様にまず感謝することです。これが、まあ、人としてもそうですがキリスト者の大きな証となっていると思います。で、私たちのここで言われている証する使命はまずこの神様に感謝できるということで、人知れず神様今日もありがとうございます、新しい一日をくださったことを感謝します、まあ、そういう神様への心をまず向ける練習も忘れないでいただきたいと思います。とても大事な私たちの信者の一日の始まりのふさわしい言葉としましょう。で、今日のこの福音の中でヨハネはあなたは一体誰なんですかと聞かれたときにこの問答が出ているわけですが、私は光ではない、つまり救い主ではない、その光について証しするために、その証しというこの漢字はもともと印という意味なんだそうです。難しい昇るという字を書いてなんとか少々とかっていう時には使ったりすることありますよね。あれはやっぱり印という意味なんだそうです。ですから基本的には私たちがこの信者であることの印はやっぱり光を指し示すことなんだと、まあ、思います。まあ、そのために私たちがこの光をどうしたら光を受けることができるかということをやはり体験してないといけませんね。もしかして光と思ってたらただの、なんか虫がそこで光ってるだけかもしれません。あそこあそこと言ったら藪の中に落ちたりするかもしれないんです。 まあ、いずれにしても本当に私たちの道を照らす光ですよね。まあ、もっと言えばこんなふうに自分はもう、いろいろ不安なことばっかりあったんだけれども、何かこうあまあいいか、そういうふうな大きな気持ちになった、これも光を受けた一つの印です。あだこうだ言ってたんだけれども、あまあいいか、そういうことって大なり小なりあると思うんです。お互いの行き違いに関してもです。こだわっていたこととかです。そういうこだわったことから解放されたときに、やっぱりなんとなく前向きな気持ちになると思うんですね。で、この光を体験するというのはそういうことなんで、私たちは光ではないけれども、どうしたらこう光に向かっていけるかということは教えてもらっているわけなんです。それをこのイザヤは言うわけなんです。自由と解放を私たちが体験したら、私は救いの光を受けたものと言えます。そんな劇的なドラマチックなものでなくてもです、ひそやかなものでいいんです。で、私の中にどんなふうな変化が起こっているかを、やはり私たちは気にする必要がある、そういうこだわりは持つ必要があるように思うんですね。で、私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。まあ、これはイスラエル人たちが今のイラクですよね、バビロンに囚われの身となって国を追われていって、そして帰ってきて国を再建しようとしている、そういうこうまさに混沌としてどうなるかもわからない、その不安の中にあってこの言葉語られたとあります。ですから、これを聞いた人たちは、確かにそうだよな、キロスという王様が現れてとんでもないことすると思ったら、そうじゃなくてあなた方自由になったと、解放された。そして彼らは喜び勇んで帰ってきて、まずエルサレムの祈りの家を作るわけですよね。で、そういう、こう、まあ、今みたいに右から左に、まあ、人は集まったかもしれませんが、国を失った人たちが帰ってきてすぐすぐいろんなことができるというわけじゃないと思うんです。でも、みんなが一つになってこの神殿を作り上げていく、そういう状況の中でこれが語られたと。ですから、平和な時に預言者は、まあ、現れないというか、どうしたもんだろうかとみんなが心配している時に預言者が送られる。そして預言者というのは言葉を預かる、神の言葉を預かるもので、目の前の現実に私たちはやっぱり振り回されているわけなんです。そんな向こうまで予測つくことがつけることが難しい。まあ、2018年は景気が良くなるための大事な時なんだというなんかで読んだことがあります。よく分かりませんが、そういう、こう見通しを立てる人たちというのはいます。いろんなことを計算しながら。ただ私たちはそういうわけにいかない。何かこう大変だ大変だと思うことの中にあって、見通しを立てられないまま不安の中にいるというのが現実だと思うんですね。全然違う話なんですが、実は最近ですね、世界幸福度ランキング上位13カ国を旅して分かったことという長いタイトルの読みました。まあ、今も読んでるんですが、皆さんに聞きますが、世界で一番私たちは幸せよと言える人たちがいるんですよね。どこの国だと思いますか？大体北欧の福祉国家の人たち、と思うでしょうね。コスタリカって皆さん聞いたことあるでしょうか。中南米のブラジルからこう細くなっていく、まあ、今度ワールドユースデーがあるパナマがあって、コスタリカがあって、なんとかなんとか国があって、アメリカ大陸につながるんですよね。で、このコスタリカの人たちは 幸福度ランキングの1位なんだそうです。国民の 23% は極貧だそうです。ほとんどがカトリック信者はもちろんですが、でも犯罪も多いところだそうです。そしてこの本を書くためにその13カ国を回った人はドイツ人の女性です。世界で一番幸福度の低い国民はドイツなんだそうですね。低い方なんだそうです。なんか日本と似てませんか。日本は第二次大戦の、あのアジアの国を侵略した思い、ドイツはアウシュビッツがあります。なんとなく共通してるのかなと思うんですが、まあ、そこまで分析してないんですけれども、いずれにしてもです、この人が招かれて入った家は、まあ、掘ったて小屋っていうけど、まあそういう、まあ、バラックみたいなもんという意味でしょうけれども、いわゆる土を掘ってしたっていうんじゃないと思うんですが、まあ、そういう本当に貧しい5人住んでる。そして彼女は思わず聞いたそうです。こんなに何にもなくても幸せなんですかって聞いたそうです。もちろん私たちは家族があり友達があり何でも満ち足りてるとはっきり言って、この人驚くんですね。でさらに、世の中には確かに私たちは貧しい、国も貧しい、だけどお金で買えないものがあるんだと、それが幸せなのよと言ったそうです。幸せって何かというと、家族がいてお友達がいて、そしてカトリック信者ですから神様がいてください。彼女は国に帰ってから13カ国回って人生観が変わったと書いてます。第一、私たちはあなたは幸せですかという質問を自分にもしたことがないようにも思います。ました人に聞いたことありませんね。幸せかどうかと、まあ話が少しそれましたが、私たちがです、知る人となるためには幸せよって、信仰のおかげで私は何とか乗り越えて今まで来てます、それは言えるんじゃないでしょうか。そこぐらいまでは。だからこの幸せという私たちが思うイメージが、まあ、問題があるのかなと思うんですが、要するに私たちは足りない足りないと思ったら本当に足りないものを感じるでしょうし、まあこれでも毎日生きていけるからいいかと思えればそれはそれで幸せなんでしょうけれども、幸せの印ってこういうこと、こういうこと子供にも言って聞かせる、学校でもやる。そうすると幸せって大事なことは慈善活動したりお友達を大事にしたりする。まあ、それでも犯罪が多いというわけですからそこはちょっとよく分かりませんが、やはり私たちはそういうメッセージを送ることが宣教じゃないでしょうか。印となって本当の光を指し示す。なんであんたはいつもそんなふうにニコニコして折れるの、腹立つことが多いっていうのにと言われたら、これは宣教していることでしょうね。光を指し示していることになります。その人がどこにあるの、どこにあるのと聞かなくても、私は印となっている。なんかそういう生き方なら頑張ればできそうな感じがしません。いろんなことを教えて回って、あなたも教会にどうぞどうぞ、それは日本人の私たち の性分にもやっぱり合いませんね。まあ、韓国の信者たちはもう、え、まだあんた洗礼受けてないのってお友達に言われたら、え、ちょっとこれって言ってなる人が多いと聞きました。よくわかります。本当ははっきりしてるそうです。で、そういう意味でご主人たちも奥さんに言われたら、え、そうだべかみたいな感じで洗礼を受ける人たくさん今も続いている。私たちは違う感じがやっぱりしますね。なんかこれぐらい思っててもこれぐらいしか言わないし、本当は嫌だけれどもいいよって言ったりするし、なんかそういう非常に複雑な私たちに、まあ、せめてできることといえば印となるということなら何とかできませんか。まあ、人のことあんまりああだこうだ言わなくていい、これも価値観ですよね。だから自分は自分でもう少しちゃんと見るべきところを見てればいいんだと、 ある意味人はどうでもいい、そういうととても無責任に聞こえますが、あの日本はそこら辺りはまだ多分評論家みたいに言わせてもらえば分かってないなと思います。ここは言うべき、ここは言わなくてもいい、区別がついてませんよね。私は最近こそ腹が立たなくなりましたが、空港でも子育ての放送しますよ。お子様連れの方に手を離さないでください。電車とホームの間が広く空いてます。お子様連れの方は人のことは人と言えない、いやあれもしか事故が起こったらうちの責任になりますから大事なことですという価値観ですよね。それが日本全部を覆ってる感じがします。ここっていう時にその人の責任としてあまあいいかと言えない、それがやはり日本人の優しさなんだそうです。本当に気を使って優しい、確かにそういう意味では買い物したりしてても分かりますね。本当に丁寧にしてくれます。まあアメリカに行かれたことはいるでしょうが、あのアントニオ・シムさんの犬にでも投げたりしないですよ。はい食べてってやるでしょう。買い物したお客さんに投げてやりますよ。スーパーに行ったらふいって、ただそこで歯がなしてって言いながらするからまあ許せます。ポンって滑らせて渡しますからね。それはまあ鈍感といえば鈍感だしまあどうでもいいことといえばどうでもいいこと、ただ私たちももう少し自分自身に、まあ、自信を持つという言い方をされると自分も劣等感の塊だったわけですから、いやあまり大きく言えないんですが、私はこの信仰の道を選んでよかったという裏付けをいっぱい取らないといけません。なぜかいろんなことがあった、それでも私は前を向いて歩いて今まで来れた、そういう、こう信仰のこう恵みの裏付けというか、なぜならこうだから、なぜならこうだから、まあ、人に言わなくてもいいけど聞かれたら言えるぐらいにちょうどいいんじゃないでしょうか。私たちは、まあ、そんなふうなことで、いずれにしても今日のテーマはですね、あの貧しいコスタリカの5人家族のお母さんが幸せと大きな声で言えるほどことを憧れながらです、私たちは自分の毎日で一日終わるときに神様ありがとうで終わってるか、いろんなことがあったけれども、あもうとんでもない日だったみたいにして寝るか、まあ、いろんなことあったけれどもこうしてまた一日布団に入れます。なんとか前向きの言葉で始まり、前向きの言葉で終わろうとする、これは大事なことなのかなと、人知れず知る人なる練習を続けていく、これが太閤節の、 あの救い主を待つ時の私たちのせめてものあの神様へのお返しの日々かと思われます。皆さんもうすぐクリスマスですが、私たちの心をできるだけこう整えて、まあ今日もみんなで少しそこら辺りができたらいいかなと思ってきたわけですけれども、まあ、その大げさな私たちの努力目標とかっていうよりも日々の生活で私は何にいつも心を向けようとしているか、何か嬉しいことがあったら、あ神様ありがとうと、口癖も大事です。そういうふうな皆さんの信者としての一日一日が全うされて、クリスマスは本当にみんなの大きな喜びとなることを心から祈りたいと思います。